ドクター中川による目のお悩み相談室。このコーナーは井上眼科の提供でお送りします。あー目がかゆい、痛いな、目が乾くな、最近文字が見えにくくなってきた、車の運転もしにくいかも、なんだか視野が狭くなってきた感じ、などなど、日常生活での目に関するお悩みをお持ちの方は多いですね。鹿島に開業して半世紀、歴史ある井上眼科医院の院長中川隼人先生が皆さんの目のお悩み相談にお答えくださいますよ。さあ今日はどんなご相談でしょうか。それでは今日も中川先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7月は白内障の手術で、私たち患者側はどんなことをね、先生たちから受けるのかっていうところで、手術が始まる直前のところまで、
そうですね、
お話を伺いました。
直前なんですけれども、実はここまでの、はい、その患者さんの、まあ、体勢、お顔の位置、眼球の位置、そこをですね、しっかりと整えてから始めるというのが、実は手術において一番大事な部分だったりもするので、
はい、
まあ、例えばですね、眼科医で非常にそのまだ経験の浅い先生だったりだとかすると、どうしても技術的な部分に目が行きがちなんですね、はい、手術中の具体的な技術の部分ですね、ただ一方で私たちはその、まあ、経験を積めば積むほど、最初のセッティングというかですね、最初のスタート地点がものすごく重要だということが非常に身に染みて分かっていますので、本当にここの作業がどれだけクオリティ高くできるか、そこが手術にももちろん影響すると思ってます、
はい、
まあ、眼球の位置と言ったんですけれども、もう一つはお顔の位置ですね。例えば、顔の彫りが深い人いらっしゃると思います、
はい、
要は奥目な方ですね、
うん、
例えばそういう奥目な方っていうのはですね、非常に手術が奥目でない方に比べると難易度が少し高くなっていきます、なので白内障の例えば、進行度だとか、前回もお話したように瞳孔の広がり具合以上にですね、実は、お顔の形、その目の位置がどこにあるのか、そこがものすごく手術の難易度に関わってくるということは、眼科医でも経験が積めば積むほど、まあ、皆さんも身に染みて体感して分かってきている部分かなと思っております。
そういうことでも違うんですね。
そうなんですよ。
分かりました。
なので診察の時ですね、
はい、
もうお顔の形を見てお顔つきを見て、あ、この人は難しそうだな、あ、この人は、まあ、割と通常だなとか、そういった部分はもうすでに把握しております。
はい、そういうところまでチェックされてるんですね。
そうなんです、
はい、驚きですね。分かりました。さあではですね、前段階の準備が患者さんの中に整いました。いざ手術スタートです。
そうですね、まずここ最近の一般的なその流れですね、しっかりと感染が起こらないようにしていきましょうということなので、
はい、
まあ、そこで助手の、要するにですね、横に必ず助手という、まあ、存在がいます。大体の施設ではそうだと思います。
はいはい、
でその助手のところからどういった形でですね、はい、例えば水をかけたりだとか、その水の内容が消毒液だったりだとかすることがありますので、
はい、
まあ、ここ医学の進歩だと思いますけれども、よりその感染症を抑えましょうということで、消毒薬をまずしっかりと手術の執刀前にかけていくと、そこから手術を開始していくと、
はい、
そして白内障の手術なんですけれども、
はい、
例えばですけれども30年前とか、それぐらいの時代に比べますと、
はい、
まあ、進歩している部分もあれば、変わってない部分もあるんですけれども、この根本的にその水晶体、要は白内障のですね、水晶体という臓器はですね、袋を持っているんですね。この袋、まあカプセル、まあ脳と私たちは呼んでるんですけれども、この脳をしっかりと残す、これがもう一般的な手術の術式となっております。例えばもう40年前50年前、もしかしたらこの白内障手術が始まった当初なんですけれども、この脳は全て、まあ、その水晶体ごとも全て取ってしまう、 そういった手術がまだ主流だった時代もありました、はい、ただ今はですね、この袋は必ず残す、
うん、
この袋の中だけをしっかりとクリーニングというか、まあお掃除、これはまあ超音波という機械で今やっているんですけれども、はい、つまりこの袋をしっかり残す、ここがポイントです。でこの袋の中に人工の眼内レンズを入れていく、
はい、あ、そうなんだ。
そうなんです。つまり人工の眼内レンズは袋があって初めて安定するものになっております。まあ後述するんですけれども、もちろんあの袋がない段階でも手術というその眼内レンズを入れる、そういったことはあの可能なんですけれども、今回の白内障手術に関しましては、
はい、
そこは少し割愛していきます、
うん、
で実際その袋をしっかり残すというのはポイントなので、
うん、
例えばですね、じゃあこの袋ですね、もうサランラップよりも薄いんですよ、
は
あ、そして強度も弱いんです。
ですよね、
ペラペラなんですよ。でこの袋がですね、
は
あ、まあ、例えば破けてしまう、
そうですね、う
ん、まあ、その、まあ、合併症の一つにはなるんですけれども、これがですね破膿と言います。
破膿、
はい、この破膿がですね、はい、まあ、例えばなんですけれども、眼科医で白内障手術を、まあ、経験を積んでいく過程の中でやはり、まあ、何例かに血で破膿してしまうというのはですね、まあ、例えばお医者さんになって点滴を注射を、まあ、マスターするにあたって、まあ、例えば血管に入らない、点滴が取れない、そういったことも経験しながらどうやったら点滴うまくなるんだろうっていう工程と一緒でして、
はい、
まあ、やはりその破膿しながらもどうしたら破膿しないで手術ができるんだろう、そういった部分も眼科医にとってステップアップしていく、つまりまあこういったラジオで失敗って言ってちょっとね皆さんあの嫌だと思うんですけれども、うん、そういったまあ経験をしながら実は眼科医ドクター力をつけていく、
うん、
といったことにはなるんですね。
その破膿してしまった場合、
はい、
どうするんですか。
破膿してしまうとですね、実は袋の裏側には硝子体というゼリーが入っております。
あ、
でこのゼリーがですね、
はい、
例えば人によっては全く出てこない人もいますし、
うん、
たくさん出てきてしまう方もいます。一方で袋が破けてしまうと、
はい、
人工のレンズを、まあ、入れる場所、例えば本来の入れる場所と違うところに入れざるを得なくなってくるんですね。まあ、そういった手術の難易度も変わってきますし、うん、トラブルマネジメント、そういった部分でも変わってきます、
はい、
もちろん手術時間も変わってきます、
はい、
まあ、たくさん合併症あるんですけれども、その中でもこう手技とかいろんなその眼科医の工程において起きうる合併症として一つ今回破膿という、
うん、
ことを言わせていただきました。
でもこれも素人考えですけれども、
うん、
年齢が上がるとこの脳自体、
うん、
まあ、先ほどサランラップよりも薄いっておっしゃってましたけど、うん、それだってどんどん弱まっていくっていうんですか、そうなっていきますよね。
あのやはりご高齢になればなるほど、うん、袋の弱さ耐久性も変わってくるんですが、
はい、
まあ、ただですね、ここはあのもちろん患者様の、袋の弱さももちろん気にするんですけれども、
はい、
やはりごくごく一般的には眼科医の手術における配慮というか、うん、手術中の、まあ、技術だったりだとか、うん、いろんなものが集約されて結果につながってくるんではないかとは思っております。
はい、いやー大変なことをしてらっしゃる、
短
い時間の中で。
そうなんですよ、実はですね、例えば白内障手術、先ほど言ったような超音波を使ってやっていきますと言ったんですけれども、
はい、
手術の工程というかですね、はい、例えばその水晶体を二分割して、
はい、
次にその二分割をさらに四分割してという形で進めていくんですけれども、そういった手術の流れとかやり方とかそういった手順というのは全て実は一緒だったりするんですよ。で例えばじゃあその手術の手順というのは一回覚えたらもうできますよねとごくごく、まあ、一般的には思うかもしれないんですけれども、うん、ただその同じ作業でもですね、まあ、皆さんあの目の形も違えば目の奥行きも違って、
うん、
そしてその方々の瞳孔の伸び具合も違って水晶体の硬さも違って、
はい、
そういった意味ではやはり毎回毎回同じことをやっていても、
うん、
毎回毎回少し違うことが起こる。そうなんですよ。それに対応するためにはやはりたくさん症例を積んでいかないといけないと、
うん、
つまり一回じゃあもう手術覚えました、もうできるようになりました というわけではないんですね。
そうですね。
例えばお茶のお点前にこれ例えられるんですよ、
うん、
お茶のお点前ってまあ、茶道私もちょっと経験があるんですけれども、実は同じ動きをします、
うん、
同じ、決められた動きを毎回するんですけれども、
はい、
ただその同じ動きの中にもですね、動きの洗練さだったりだとか、まあ、その精度で、その繰り返せば繰り返すほど動きが洗練されていく、
うん、
そういった様が見て取れるのが、まあ、茶道だったりするんですけれども、はい、手術も非常に似たような要素を持っているので、よくお茶のお点前と例えられる、
はい、
まあ、うまくなればなるほどそういうお点前と例えられる、うん、ということがですね、よく言われております。
はい、お茶のお話で今日の番組は結ばせていただきますこの手術も8月の放送では最後までいかなかったので、
そうでしたね、
その最後のあたりは9月に持ち越しということで、
はい、
もう患者さん、これ聞いてる人、次来月どうなんのよってとてもね、ドキドキハラハラしながら、でもワクワクしながら来月の放送をお待ちいただきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター中川による目のお悩み相談室、このコーナーは井上眼科の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。